キナーのつぶやき。あの震災から間もなく5年。ここのところポッドキャストの間隔が空いてしまって申し訳ありません。できるだけ定期的に配信するよう心がけてはいるんですが、体調やスケジュールの事情で、今後もね、また少し間が空いてしまうこともあるかと思います。リスナーの皆様にはご迷惑をおかけしますが、願わくば引き続きご愛聴のほどよろしくお願いいたします。さて、本日は18日ルール。朝日新聞2月18日の朝刊一面を強制的に取り上げます。ちなみに2月18日といえば、そうです。私、小松愛の誕生日でもあります。気がつけば、34歳ですか。時の流れは早いですね。はい。そうですね。年齢のせいか、最近は、ちょっと髪の毛のコンディションがやたら気になりまして。実は、ゆうさんからのバースデープレゼントも、頭皮ケアのグッズでした。まあ私が心配だ心配だって言ってるからなんですけど。で、実際にですね、使ってみたところ、マッサージをするグッズなんですけれども、これがなかなか良くてですね、次の35歳の誕生日までには、ふっさふさの張りツヤ抜群の毛髪を取り戻していたいですね。はい。今、ちょっと冗談っぽく言ってますけど、結構真剣です。まあ話が脱線しちゃいましたが、18日ルールに戻りましょう。まずは見出しから紹介しますと、仮設5年で190人孤独死、年々増加7割が男性ということで、東日本大震災で被災された方々の現状に関する記事ですね。東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県を朝日新聞が取材した結果、プレハブ仮設住宅での孤独死がこの5年間で計190人に上ったとのことです。自力で新しいお家を確保してね、仮設から離れる人も増えているそうですが、まあ、それって逆にね、お金に余裕がなくって頼れる人もいない孤独な被災者だけがどんどん仮設住宅に取り残されていることの裏返しだと思うので、孤独死の問題は今後ますます加速するというかね、深刻化するんじゃないでしょうか。ただそれはもう最初から予想できたことなので、もちろん努力しているとは思いますけど、行政サイドの見通しの甘さも感じますよね。仮設住宅に限らず、一人暮らしのお年寄りが増えればどうしたって孤独死も増えてしまうわけで、それはある意味もう避けられない社会現象なんですけど、だからといってね、それで発見が何日も遅れて放置されてたりするのは悲しいし良くないですよね。具体的な予防策としては、まあ例えば、ね、メールを使える人だったら、毎日決まった時間にね、今日も元気ですか的なメールをね、役所から送ってそれに返信してもらうとか、でもしメールが返信されない場合に限っては担当者が自宅訪問するみたいなね、形とかどうでしょうか。まあメールだとつい忘れちゃったりね、面倒になったりすることもあるでしょうから、以前電気ポットの利用回数で異常を知らせるシステムがあるって聞いたと思うんですよね。だからそういうサービスをね、国の予算で仮設住宅に取り入れることはできないんですかね。まあ先月の18日ルールでは阪神淡路大震災を取り上げたんですけれども、その時にも感じたことなんですが、どんなに大規模な災害でも時間が経つにつれて、特にこう被災地から離れて暮らしている私なんかは、なんとなく問題がね、解決したように錯覚しちゃうんですよね。でも考えてみれば、東日本大震災からもうすぐ5年が過ぎようとしているのに、未だにプレハブの仮設住宅で暮らしている人たちがいるということ自体が大問題だし、なんとかならないのかなと思います。福島原発だってね、収束なんてほど遠いし、少なくともアンダーコントロールではないですよ。凍土壁で汚染水を閉じ込めるとかなんとか あの東電は主張しているようですけれども、無理なんじゃないのと私個人は疑ってしまいます。私はね、ちょっとワイドショーレベルのことしか知らないですけれども、原発事故についてはゆうさんがずっとウォッチしていて今年のお正月には福島原発の最前線で働いている方とじっくり話す機会もあったそうで、とにかく現場はシビアな状況が続いているようです。それなのにですよ、安倍政権は原発の再稼働をどんどん進めていく気配だし、外国に日本の原発技術を輸出したりして、その選択が100年後の日本を破壊することになるんじゃないかなと、ものすごく心配です。2016年になっても新しい問題が次々と噴出して、避難解除された地域だって生活はとても大変そうでね、東電の責任というのは本当に重たいですよね。まあこれは以前にも主張したことなんですが、放射性物質の飛散リスクが続いている現状では除染作業にも限界があると思うので、ある程度除染する場所としない場所を区分けして、その分浮いた除染費用で安全な地域に高級な家を建てて被災者に無償で提供してほしいです。とにかく被災された方々がプレハブで暮らさざるを得ないという現状を一日でも早く解消してもらいたいですね。カラバンビギナーのつぶやきでした。